2023年5月7日復活節第5主日礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美を捧げます。賛美歌483番。賛美歌483番。一緒に主の祈りを祈ります。主の祈りは賛美歌93番5の A または修法の最終ページにございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、 我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。講読詩編第36編1節から10節。賛美歌の後ろの講読詩編の38ページ、知識者と交互に唱えて祈ります。皆様は二文字下がっている箇所をお読みください。講読詩編、詩編第36編1節から10節。神に逆らう者に罪が語りかけるのが私の心の奥に聞こえる。自分の目に自分を偽っているから、彼の口が語ることは悪事、欺き。床の上でも悪事を図り、常にその身を不正な道に置き。主よ、あなたの慈しみは天に、
あなたの真実は大空に満ちている。
恵みの御業は神の山々のよう、あなたの裁きは大いなる深淵。
主よ、あなたは人も生き物も救われる。
神よ、慈しみはいかに尊いことか。
あなたの
威厳に滴る恵みに潤い、
あなたの
神の命の泉はあなたにあり、
あなたの光に私たちは光を見る。
お祈りいたします。天地万物を作られた父なる御神、私たちにいつもなくてならぬものを満たしてくださる御神、あなたの皆を賛美いたします。季節は進み、新緑の美しい頃となりました。あなたの作られた世界を喜び、皆をたたえます。太陽も星も月も空気も大地も食べ物も、私たちの体がこうして心臓が鼓動していることも、あなたのご支配の中にあることを思います。こうして礼拝の恵みに預かれることを、愛する皆さんと共にこの恵みに預かることができることを心から感謝をいたします。どうぞあなたが御言葉によってご自身の思いを語ってくださり、お語りくださり、私たちがあなたのご意志に従うことができるように聖霊を注いでください。聞く耳のあるものとしてください。私たちは自然の恵みを喜ぶ一方で、また自然の脅威になすすべがない弱いものであることを思います。先週5日、石川の能登地方で大きな地震がありました。余震も続いております。避難せざるを得ない人々がおり、また支援も入っているおります。どうぞあなたの助けが、慰めが被災した人々と地域にありますように。私たちは東北地方の地震に見舞われた教会のために献金を捧げ、またシリア、トルコの地震に見舞われた人々のためにも献金を捧げ、祈りを込めております。それ以上に国内外で災害のために困難の中を通らされている多くの人々があることを思います。どうぞあなたの慰め、励ましがありますように。 また私たちが本当に被造物であると、その立場をわきまえ、あなたの御言葉にある通りに良き管理者としてこの地上の生を生きることができますようにお導きください。どうぞキリストの教会をあなたがそのためにも祝し強めてください。キリストの平和がこの地の上を豊かに覆いますように、キリストの教会がこの平和に生きることができますように、私たちが神の子供として、光の子供として、平和を実現するものとならせていただけますように、福音を大胆に語り、また私たちは福音に生かされて置かれたところであなたの弟子として喜んで生きることができますように、この礼拝を終わりまでそのように導いてくださり、祝福と平安で満たしてください。また今この主の日に全世界で捧げられている教会の礼拝の上にあなたの祝福がありますようにと合わせてお祈りをいたします。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。人信条によって教会の信仰の告白をいたします。賛美歌93番4の A にございます。人信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第13章42節から52節、新約聖書240ページです。使徒言行録第13章42節から52節、新約聖書の240ページです。お読みします。パウロとバルナバが街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことを話してくれるようにと頼んだ。集会が終わってからも多くのユダヤ人と神を崇める改宗者とがついてきたので、二人は彼らと語り合い、神の恵みのもとに生き続けるように進めた。次の安息日になると、ほとんど町中の人が主の言葉を聞こうとして集まってきた。しかしユダヤ人はこの群衆を見てひどく妬み、口汚く罵ってパウロの話すことに反対した。そこでパウロとバルナバは勇敢に語った。神の言葉はまずあなた方に語られるはずでした。だがあなた方はそれを拒み、自分自身を永遠の命を得るに値しないものにしている。見なさい、私たちは異邦人の方に行く。主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを異邦人の光と定めた。 あなたが地の果てにまでも救いをもたらすために。異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。そして永遠の命を得るように定められている人は皆信仰に入った。こうして主の言葉はその地方全体に広まった。ところがユダヤ人は神を崇める貴婦人たちや町の主だった人々を扇動してパウロとバルナバを迫害させ、その地方から二人を追い出した。それで二人は彼らに対して足の塵を払い落とし、イコニオンに行った。他方弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。救いは地の果てにまでと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。パウロとバルナバがアンティオキア、ピシディアのアンティオキアの町のユダヤ人の街道で安息日の説教頼まれ、パウロが説教をいたしました。その説教が終わって、礼拝が終わって街道を出るときに集った人々は、次の安息日にもこのことを話してほしいと二人にお願いをしたと。それで終わらず、その集会が終わってからも二人に多くの人々が、ユダヤ人と神を崇める回収者とがついてきたと。もっと話を聞きたいと。二人は彼らと語り合って神の恵みのもとに生き続けるように進めた。本当に素晴らしい出来事が起こりました。パウロとバルナバが語ったこと、この人たちが聞きたかった、またもっと聞きたいといったことは、それは主イエスキリストの福音であり、主イエスキリストの十字架と復活の救いの出来事、またそのことが私たちにどういう意味を、どういう救いをもたらすのかということを聞きたかったことと思います。本当に嬉しい、素晴らしいことが起こりました。私たちの礼拝が終わってから皆さんが私を引き止めてもっと聞きたいとなるといいんですけれども、はい、本当にこの、しかし私たちはこうしても繰り返し繰り返し礼拝を捧げて主イエスキリストの恵みを知っておりますが、このアンティオキア、シリアのアンティオキアの街道の人たちは、先週も申し上げたように旧約聖書の解き明かしを聞いておりました。でもこの同じ旧約聖書、この文字同じ、記された言葉は同じなんですが、その解き明かしが、このナザレのイエスこそ神が約束して使わされたキリストであると、そしてこのイエスがキリストであるということが示されたのは十字架と復活の出来事なんだということは、本当に聞いたことがない。この直前の41節では、ハバクク書の引用ですけども、どんなに詳しく説明しても到底信じられないほどのことなんだと、そのような驚きの出来事が語られ聞かれた。ですからもっと聞きたい、もっと解き明かしてほしいと、それでもまだ信じきれてない人々もあったと思います。これは神が起こしてくださった出来事だと喜んで、パウロとバルナバはこの人たちにイエスがキリストである福音を語り、そしてそれは神の恵みであると、私たちの行いによって良い技をして救われるのではなくて、一方的に神が私たちを愛して憐れんでくださって、この救いを備えてくださったんだと語った。そして次の安息日1週間後ですね、そうしますとほとんど町中の人が主の言葉を聞こうとして集まってきたということが起こりました。これは パウロとバルナバの礼拝を聞いて、そしてこのシリアのアンティオキアはある程度ユダヤの人たちがたくさん住んでいたであろう、街道もいくつかあって、街道町たちと複数で書かれているので、ユダヤ人が多く住んでおり、街道も複数あり、街道町たちと言われるぐらい何人もいた、そういう地域であったと思います。そしてこの平日の間に、このパウロとバルナバという人がやってきて、こういう話をしたんだ、それどういうことというふうにして、またそれを聞いた人々が分かち合っていったんだと思います。そして町中の人が主の言葉を聞こうとして集まってきたと。聞き手が、回収がいっぱいになったということでした。しかしそのような喜ばしいことだけではなく、その逆の出来事もありました。45節を見ますと、ユダヤ人はこの群衆を見てひどく妬み、口汚く罵ってパウロの話すことに反対した。反対者もたくさんいたということです。おそらくこのパウロの話すことと45節にあるのは、その直前のパウロの説教の中の38節と第13章の38節と39節のことだと思います。もう一度、先週もここから説教しましたけれども、御言葉を読みたいと思います。使徒言行録第13章38節39節。だから兄弟たち、知っていただきたい、この方イエス・キリストですね、この方による罪の許しが告げ知らされ、またあなた方がモーセの律法では義とされ得なかったのに、信じる者は皆この方によって義とされるのです。パウロの話すことに反対した、特にこのことだと思います。というのは、パウロがこのようにモーセの律法では義とされないと、そして信じることによって、信じる者はキリストによって義とされる、救われると語ったわけですから、かつてパウロもサウロと呼ばれていた時代、このモーセの律法で義とされるということに存在をかけて生きていたガチガチのファリサイ派であったわけです。そして今このイエス・キリストの福音を聞くまでは、この律法を守ることによって神にも人にも認められると、安息日を守り、律法を守り、またユダヤ人であれば必ず割礼を受けている、そして自分たちはそのことによって神の民、選びの民であると、今国は異邦人の支配の中にあるけれども、私たちは神の選びの民なんだと。そして異邦人というのは、その選びの外にある汚れた人々である。でその異邦人がこうユダヤ人のように改宗するのは受け入れる、同じように礼拝し献金し律法を守ることは受け入れる、でもそれ以外のユダヤ人は汚れた人であって神の恵みの外にある人なんだと、そのように自分たちを、また人々を理解していたわけです。しかしパウロがやってきて、旧約聖書に約束されていた救い、その救いを果たしてくださる救い主はイエスなんだと、神がこのイエスをキリストとされ、信じる者はこの方によって救われる、義とされるという福音を語ったからには、じゃあ今まで自分たちの行いで神に認められると自分たちはここに寄って立っていた、一体それはどうなるんだということですね。で後の方では、この神は崇め抜き婦人たちもこうそそのかして迫害させたとありますから、そのようにユダヤ教のに関心を持ち心を寄せていた人たちの、また献金働きにも頼っていた と思われます。そういう人たちがイエスがキリストであるという福音をの方に行ってしまったら、私たちの街道もこの立法も成り立たなくなってしまう。かつてパウロもそのように考えて、木にのかけられたものをキリストだというこの教会の人々はとんでもないと言って迫害をしていたわけなんですけども、今度立場が逆転してしまったわけなんですけども、立法によっては義とされない、立法を守ることによって救われるのではない、キリストを信じる者が救われる、キリストによって救われる、人間には救う力はない。そのことを神がご存知であったからこそ、神は救い主をこの地上に使わせてくださって、旧約聖書に記されていた約束を果たしてくださったんだと。この次の安息日でもこの主の福音をパウロは力強く語ったと思います。しかしそのことに反抗する人々も起こってきました。そして46節です。パウロとバルナバはどうしたでしょうか。そこで語るのをやめることなく勇敢に語り続けた、語ってこの人たちにきっぱりと言ったわけですね。46節、神の言葉はまずあなた方に語られるはずでした。パウロもユダヤ人であり、神の選びの民の一員だと。神はまずこのイスラエルを、アブラハムから始まるこの民を選んでくださったということは重々わきまえており、まずあなた方に語る。でこの後の伝道の旅でもまずユダヤ人に向けて語り続けていくんですね。しかしこのピシディアの反対する人たちには続けてこう語っています。あなた方はそれを拒み、自分自身を永遠の命を得るに値しないものにしていると。信じる者が救われるけれども、その救いを拒む限り恵みを遠ざけてしまっている、永遠の命を得るに値しないもの、厳しい言葉ですけれどもそうなんだと。ですから私たちは異邦人の方に行きますと。この福音はユダヤ人のため、イスラエルの人々のためだけのものではないと主が示してくださった、主が命じておられるからだと言います。47節、主は私たちにこう命じておられる、私はあなたを異邦人の光と定めた、あなたが地の果てにまでも救いをもたらすために。この二重鍵括弧はイザヤ書第49章6節の引用なんですね。でお開きになれる方は開いていただけたらと思います。素晴らしい、御言葉ですので、旧約聖書の1142ページになります。イザヤ書第49章の6節ですね。第49章の6節、もしお開ける方はお願いします。これは主のしもべの使命と込み出しがついておりますが、キリストの教会はまずこの主のしもべはイエス、主イエスのことであると信じて、この約束が実現したんだと受け取ってきました。49章の6節を読みします。イザヤ書第49章6節、こう言われる、私はあなたをしもべとしてヤコブの諸部族を立ち上がらせ、イスラエルの残りのものを連れ帰らせる。神はご自分のまず選んだ民、ヤコブの諸部族というのはイスラエルのことですね、ユダヤ人の救いというものを願っておられます。だがそれにもまして、私はあなたを国々の光とし、私の救いを地の果てまでもたらすものとする。パウロが引用した言葉は旧約聖書のギリシャ語訳、当時使われていた、今私たちはそれ七十人訳と呼んでおりますが、 旧約聖書のギリシャ語訳の文言なので、この日本語聖書ユダヤヘブライ語から日本語に訳したので、ちょっと文言が違うところがあるんですが、同じイザヤ書第49章6節です。神の選びの民であるイスラエル、それは神様の願い通りにこの民がまず救われること、神の願いです。しかしそれで終わらず、私はあなたを国々の光とし、私の救いを地の果てまでもたらすものとすると予言がありました。そしてこの予言は同じ使徒言行録を書いたルカが第2章で幼子イエスが神殿で捧げられた時に、シメオンという神の人に出会ったわけですが、その時にこのシメオンが神を賛美して、ルカによる福音書第2章32節で、この幼子は異邦人を照らす啓示の光です、あなたの民イスラエルの誉れですと、このイザヤ書49章6節を引用してるんですね、ルカ2章32節で。ですからまずこれはイエス・キリストを指していると。そして先ほど使徒言行録に戻りますけれども、使徒パウロが47節でこのイザヤ書を引用しているのは、この自分もこの私も、私とバルナバも異邦人の光と定められて、そして異邦人に救いをもたらすために使命が与えられているんだと自分たちを理解したということですね。まあ、教会はキリストの体であると使徒パウロが書いた手紙にありますけれども、弟子たち、私たちもまたキリストの体を構成するものとして、キリストの体とされているものとして、キリストと共にこの地の果てにまでも救いをもたらす神の道具として建てられているんだ。そしてローマの信徒の手紙にパウロがそのユダヤ人のイスラエルの救いのことは筆を尽くしておりますけれども、このパウロ自身も属しているこのユダヤ人がイエス・キリストだという福音をみんなが受け入れなかったので、異邦人の方に行くとなったんですよね。ですからもしそのイスラエルの人たちがその福音宣教でこのイエスがキリストであるということを信じ受け入れていたら、その異邦人の宣教っていうものはこれほどまでには進まなかったかもしれない。ですから神の選び、神のなさり方っていうのは、先週も話したように私たちの思いを超えているんですね。のユダヤ人のが福音を拒否したから、異邦人の方に伝道するんだと言って、さらにこう伝道の旅が広がって、やがてヨーロッパに行って、そしてもう本当に長い時間かけて、このイスラエルから見たら地の果てのようなこの島国の日本までこの救いがもたらされるということですけども、その始まりはユダヤ人がイエスがキリストであるということを拒否した、だから異邦人の方に行くということで異邦人伝道に行くわけですね。またその始まりはもう使徒言行録の最初の方からもうすでに始まってはいましたけども、コルネリウスの救いとかありましたけれども、しかしそのユダヤ人が受け入れないということが異邦人への宣教を後押しするという、そしてそのことがついに私たちのにが福音を聞くにまで至るということは、本当に神がなさることは私たちの思いを超えている、神の思いはと人の思いは天と地ほど離れているということを思います。そしてこの使徒言行録で、さりげなく書いているので大事ですけど、大事なことは48節で、異邦人たちはこれを聞いて喜び主の言葉を賛美したと。44節でもすでにありましたけども、主の言葉を聞こうとしてとあります。パウロの言葉を喜んだ、パウロの言葉を聞こうとしてではないんです。 主なる神の言葉を聞こうとして集まり、パウロを通して語られた言葉を、人の言葉を主の言葉として聞いて、そしてこのユダヤ人からすれば恵みの外、選びの外、救いの外と思われていて、自分たちも異邦人である自分たちも救われるんだ、それを聞いて喜んで主の言葉を賛美した。パウロ先生素晴らしいじゃないんですよ。神を崇めて神の言葉を褒めたたえた。そして永遠の命を得るように定められている人は皆信仰に入った。こうして主の言葉はその地方全体に広まった。異邦人の中に救われる人が起こされた。そのことを主の言葉が広まったとルカは伝えてくれています。この48節の後半の永遠の命を得るように定められている人は皆信仰に入ったっていう言葉をこう表面的に見ると、じゃあ入ってない人、定められていない人がいるのみたいにお思いになるかもしれませんけども、それはそういうことではないんですね。私たち、誰が選ばれているか、誰が定められているかは人間には明らかにはなっていないんで、この私が、自分が救われた時に、ああ私は神様の選びの中に入れていただいたんだということをと信じるばかりのことなんですね。すでに私たちの教会においでになり、神の御元に召されたある兄弟が、ここの掛け軸にだいぶ前ですけども、ヨハネ福音書15章の16節の言葉が掲げられていた時、キリストの言葉です。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだと、だいぶ前ですがここに掲げられていたんですね。それで一番最初、この初めてこの礼拝に来た時、その掛け軸の御言葉を見て、あ、私は選ばれていたんだと信じることができたというんですね。そして熱心に求道して洗礼を受けになりました。私は掛け軸もそうやって生きて働く御言葉なんだってことに改めて思いを新たにいたしましたけども、私が選ばれているんだ、だから信仰を与えられたんだということで、他の人については神様がお決めになることで、人がどうこういうことではないんです。でもその選びも、パウロの説教のとこの前のところにも申しましたけども、立派だから選ばれるんじゃないんです。もうどうしようもない、箸にも棒にもかからない罪人だから選ばれるんですね。で、なんでかっていうと、こんなものを選んだ神の偉大さが明らかになるために、もうこんな罪人の中の罪人が選ばれる。あなたを選んだ神様素晴らしいねって神が崇められるためです。私たちは本当にただただイエス様、主イエスの恵みによって救われただけなんですね。でも自分が良くなろう、自分が立派になろう、自分の行いで生きようという人にはその言葉は耳に入らないですね。で、最後に同じこの説教をアンティオキアで伝道したパウロの書いた手紙から、恵みのもとに生き続けること、光とされていることを受け取りたいと思います。フィリピの信徒への手紙、まず第2章ですね。お開きになれる方は開いていただけたらと思うんですけども、パウロとバルナバが福音を聞いて喜んだ人々に、神の恵みのもとに生き続けるようにと勧めの言葉を与えました。その勧めの内容として受け止めて良いと思われます。パウロの言葉を聞きたいと思います。新約聖書フィリピの信徒の手紙第2章12節ですね、ごめんなさい、12節から16節前半までお読みします。363ページです。お読みします。だから 私の愛する人たち、いつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、いない今はなおさら従順でいて、恐れおののきつつ自分の救いを達成するように努めなさい。あなた方のうちに働いて、御心のままに望ませ行わせておられるのは神であるからです。何事も不平や理屈を言わずに行いなさい。そうすれば咎められるところのない清いものとなり、横島な曲がった時代の中で火の打ち所のない神の子として世にあって星のように輝き、命の言葉をしっかり保つでしょう。パウロは異邦人の光とされた自分なんだと神の言葉によって使命を自覚しましたけども、その言葉を聞いて救われた弟子たち、教会に生きる兄弟姉妹たちもまたこのパウロの言葉のように星のように輝くと、主イエスキリストが本当に最後の時来られるまでは闇もまたこの世にありますけども、その中で星のように輝いて神の子として用いられていきます。共に神の恵みのもとに生き続けるというのはこのように生きること。そしてもう一つ、同じフィリピの信徒へ手紙の3章の終わりのところも読んでお祈りしたいと思います。フィリピの信徒への手紙第3章の20節と21節、本当は17節から読みたいんですけど、後で読んでください。20節21節、しかし私たちの本国は天にあります。そこからイエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって、私たちの卑しい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのです。私たちが希望として与えられている永遠の命、もちろん神との関係、正しい関係に生かされることでありますけれども、そこにだけにとどまらず、私たちのこの朽ち果てる体がイエス・キリストの朽ち果てない復活の栄光の体に変えられる、そのようにして変えられてイエスがおいでになって天地万物が新しくされるときに、いつまでもキリストと救われた人々と新しくなった世界、神の国に生かされていく、その希望を見つめて私たちは今この時を生きる、生かされて生きるわけですね。この永遠の命、その恵みでしかないその命を拒否することがないように、このキリストを信じる者には誰にでも与えてくださるその命を、私たちは感謝して受け取ることができるようにと祈ります。お祈りいたします。私たちがこうして主イエスキリストの救いを聞くことができる恵みを、そして永遠の命の希望が与えられていますことを感謝いたします。遠い昔、教会が異邦人の方へ行くと、福音宣教のをそのように始めてくれたことによって、私たちもこのシエスが生きられた場所からは地の果てのようなところでございますが、同じ福音を今この時代に聞き、その福音を聞いて信じて喜んでいるあなたの御業を賛美いたします。どうぞ、本当に闇のような時代でありますけれども、私たちは光をいただいており、光の子として置かれています。あなたの御言葉によって、命の言葉によって、いつも新たに生かされ、その光を放つことができますよ。 そしてその光に招かれる人が起こされ共に生きられますようにと祈ります。主イエスキリストの名前によって感謝して祈ります。アーメン。賛美を捧げます。賛美歌528番、528番。私たちの献身と感謝の印として献金をお捧げしました。お祈りをお願いいたします。
恵み深い天の神様、今日もここに7日の旅路を終え無事に着きましたことを感謝いたします。コロナの災いも下火になってまいりました。神様の庇護のもと、私たちしもべたちはみんなここに集まることができましたことを感謝いたします。今捧げましたわずかなものですが、神様の御用にお使いくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
お立ちになる方はお立ちください。唱詠賛美歌26番、祝祷構想をもって礼拝を終わります。賛美歌26番。 ストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。これで礼拝を終わります。